ヨハネの福音書11章。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこで、デドモと呼ばれるトマスが、弟子の仲間に言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。それでイエスがおいでになってみると、ラサロは墓の中に入れられて、4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、3km ほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見てマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、 私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、という者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行って、イエスのなさったことを告げた。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこから荒野に近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために、杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は、届け出なければならないという命令を出していた。